本日は礼拝後に久しぶりに小グループに分かれての御言葉の分かち合いを行います。これは昨年度も数ヶ月に一度行っていたと聞いておりますけれども、私が赴任してからは初めての久しぶりの試みとなります。で、一応何をするか確認しておきますけれども、司法の本日の予定欄にも書きましたが、その日、今私が説いている言葉をその説教を中心に置きながら、皆さんが今日そこから何を聞き取ったか、あるいは何を聞き取れなかったかと、長老を司会者としながらそれぞれ自由に話し合っていただきます。今日聞いた説教が中心となると申しましたけれども、もちろんそこから話題が逸れていっても構いません。平日の集会にはなかなか来られない方同士が、ゆっくりお話しする機会も少ないと思いますから、今日の説教の言葉にでも触発されながら、日々の雑感を語ってくださったり、祈りの課題をシェアする時としてくださっても構わないのです。その辺は、神様の霊の自由な働きに信頼して、分かち合いの時としてくださればよいと思っております。で、少し前にもお話ししたことですけれども、私たちプロテスタント教会は万人祭司、全信徒祭司制を自分たちの信仰としていると申しました。教会員の誰もが神の祭司であるというのがプロテスタント教会の信仰であります。皆が福音の使者であると。で、これを言い換えますと、全信徒制というのを信徒祭司制というのを言い換えると、これはもう皆が説教者であると言っても一向に差し支えありません。だから全信徒祭司制とは全信徒説教者制であるとも言えると思います。で、長老会が許可をするならば、この説教団に信徒が立つことは十分許されることであります。それは例えば無牧師になった教会において外部の説教者が手当てできなかった場合には、大抵は長老を中心とする信徒が主の日の講壇に立つ実践をすることがあると、そういうことを耳にしたことがあると思いますけれども、そこからも明らかなことであります。しかし信徒の皆さんが説教者であるということの、説教十分説教者であるのだということの実りは、そのような無牧師状態という危機的な特別な状況の中でだけで目に見えるものとなるものではありません。実は皆さんはいつでも説教者としての働きに仕える、そういう状況に置かれているのです。それはどこかと申しますと、牧師の語った主の日の説教を話題にし、それを誰かと語り合うときに、実はすでに御言葉の奉仕に仕えているということができます。説教学者の加藤恒明先生は、聖書の言葉がこの世界の中に響く生ける神の言葉として聞き取られ、そして語られ、また聞かれるというその過程をですね、7つの段階に分けて説明いたしました。その7つの段階を詳しくお話しすることはいたしませんが、聖書の言葉が私たちとの出会いのうちに徐々に形を変えて実際に動いていく、その最後の段階、その7番目ですね、7番目の段階を、これ第7のテキストという呼び方をしているのですけれども、それは具体的に何を指すかというと、それは主の日の説教を聞いた皆さんの中に留まった御言葉、説教の言葉のことを第7のテキストっていうんですね。牧師が最初に、説教の準備のために読み出したその瞬間、受け取ったものを第1のテキストっていうんだとしたら、最終的に牧師の語った説教が皆さんのうちに何らかの言葉になって留まった、その言葉のことを第7のテキストって言い方をするんですね。神の言葉である聖書を説く、それ自体神の言葉だというふうに第二スイス信条の中で告白されている説教ですね。その説教が皆さんの中で受け入れられ、凝縮され、言い換えられ、ある形ある思いへと結実すると。で、 それ自身がすでに神の言葉ですね。福音の言葉。それが皆さんに語るように与えられた説教の言葉だということができるのです。私は今日の礼拝説教を聞いてこう感じました。こう受け取った。このようなキリストの声を受け取った、聞いた。それがもう皆さんに与えられている神の言葉ですね。皆さんが語るように今度は召されている説教の言葉だと言える。で、今日はそのことを実際にそういう言葉を語り合うことによって分かりやすく実践することになります。おそらく仲間の語る言葉を通して、まあ私が今話しているよりもよく分かったと、なんだそういうことだったのかとよく分かったっていうような経験をされる方もいらっしゃるのじゃないかと思います。あるいは自分がそれを仲間に語っているうちに、あ、そういうことだったのかと自分でも納得するという経験が与えられるかもしれません。どうぞ、自分の語る言葉なんてそんな神の言葉とは言えませんと謙遜しないでいただきたいと思います。私たちが語る神の言葉が断片的なもの、欠けたもの、欠けたままである。それでも良いと許されております。神の言葉を 100% 余すことなく語ることができる、間違いなく語ることができるというのは、これはどんなに偉い神学者であっても絶対にできません。人間を通して語られる神の言葉には必ず限界があります。しかし、第一コリント第一章21節で使徒パウロが申しましたように、神は宣教という愚かな手段をお持ちになります。宣教、私たちの言葉の述べ伝えという愚かな手段をお取りになります。つまり、私たちの足りない言葉、人間の断片的な言葉を使って、ご自分のことを表して、人と出会って人を救うということを、御心としてくださる神なのであります。そこでは、聞く者の理解力とか、語る者の言葉の巧みさというのが、なんていうか、最終的なキーポイントになるのではありません。私たちの言葉を通して、私たちの貧しい言葉を通して、神の霊が働いてくださり、私たちの貧しい聞き方を通しても、神の霊が働いてくださり、生けるこのお方が私たちに出会ってくださる。これがキリスト教であります。教会は預言者集団となるべきであります。教会は説教者集団となるべきであります。これは私たちの仲間の教会でも少しずつ強制定価の危機と合わせて意識され出していることだと、まあ、私は肌で感じております。けれども、べきだ、ねばならないという言葉を今使ったんですけれども、私はちっともそうなってはいない栗平教会、あるいは日本キリスト教団の教会、あるいは教派を超えた日本の諸教会。そこがまだその点まだまだ欠けがあるななんてちっとも思っておりません。もう一度申しますが、どんなに偉い神学者であっても、その人の神を語る言葉、キリストをご紹介する言葉は、これはどこまで行っても断片で欠けがあるのものであります。質においてもそうですし、これは量においても当てはまることであります。神学大全という、まあ、大きな本を書いたトマス・アキナスという人も、あるいはトマス・アキナスに勝ってですね、9000ページに及ぶ、本を書き上げたカール・バルトという神学者も、この二人ともですね、その晩年に自分の書いたことはちっとも足りない。その質においても量においても最初からやり直さなければならない。やり直す、まあ、ことができるものだと。そういう程度のものだ。っていうことをよく自覚しておりました。どんな優れた神学者が言葉を尽くしてもその生涯をかけても 神の言葉を語り尽くすことができない。もう一回最初からやり直したいって言うんですね。これは逆に言いますと、逆に言いますと、むしろどんなに小さな小さな断片的な語りしかできないとしても、その小さな小さな断片が神に用いられて、すでに大きな力を宿すということができると思います。もう一年弱、まだ一年経ってないですけど、一年弱前のニュースで、アマテラス粒子と名付けられました、超高速、超高エネルギーの宇宙船ですね、宇宙エネルギーが観測され発見されたって、日本人が観測し発見した。で、日本人が名前を付けたっていう、ニュースがありました。アマテラス粒子っていう名前付けたんですね。これを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、私はちっとも科学とか天文学とか物理学に詳しくないんですけれども、まあ、その日本の神の名前が付けられた宇宙船が、なんとたった1グラムで地球を破壊するほどのエネルギーを持ってるんだっていうニュースを聞いて、まあ、びっくりしたので、まあ、それを覚えてるんですね。で、その時で思い出したんです。アマテラス粒子っていう宇宙船の高エネルギーの宇宙船のがあるんだっていう話を聞いて、それが 1g だけで地球を破壊するんだ、力があるんだって聞いた時に思い出したんですね。それはまあシュエスのなさったからし種一粒の種のからし種一粒の例えです。からし種一粒の信仰があるならば、山に命じて海に移れといえば、それは山海に移るんだ、シュエスがお語りになりました。私は、もしもシュエスがこのアマテラス粒子のニュースを聞いた現代人に改めてこの例え話をされるならば、まあ、きっと神の言葉を聞いて生まれた信仰というのは、ほんの塵のような断片ですら、このアマテラス粒子よりも力を秘めているんだと、まあ、おっしゃるに違いないと思ったのであります。今日私たちが聞いている御言葉、シュエスが重い皮膚病を患っている人の肌に触れ、清くしてくださった物語であります。旧約レビ記も合わせて読みました。で、合わせて読むことにより、この物語でどんなに普通ではないことがここで起こっているか、明らかであると思う。この種の病に触れると、汚れが移ると信じられていました。種に交われば赤くなる。重い皮膚病に触れれば、人は汚れる。汚れが移る。これさ、触れるところじゃないんですね。レビ記の前後読んでいきますと、触れるどころか、その重い皮膚病を患った人の風下に立って、その人に触れた風が吹きつけてくるだけで、その風下に立っている人は、物は汚れてし、汚れてしまう。そういうふうに信じられていました。で、そうやって汚れてしまったら、それを清めるためにはかなりの手順と時間を要しました。重い皮膚病を患った人が触った壁とか、それをもう削り取らなきゃいけない。削らなきゃいけない。それで初めて汚れが除かれる。重い皮膚病と呼ばれるある病は、まあ、そのような強烈な汚れをもたらすものとして理解されていました。それゆえ、今日、レビ記で読みましたように、重い皮膚病を患った人は、人の交わりから断ち切られ、孤立した住まいに住まなければなりませんでした。人に近づくときは、もう遠くからですね、口を押さえて、自分の息が漂っていかないようにしながら、私は汚れたもの、汚れたものと言いながら、注意を喚起しなければならなかった。で、長い間この重い皮膚病を正式な病名を持ったある特定の病と同一して、まあ、人間は理解してきました。で、今はそれが、これは完全に学問的に誤りであることが明らかにされています。まあ、しかしその病を患った者に対する共同体の扱いという点では本当に共通する部分があると思います。ところがシュエスは、 風下に立っても汚れてしまうと。そういう人との出会いにおいて、その人が清めてほしいと。御心ならば清められるのですかと。そう願ったときに、よろしい、清くなれと。その汚れに、その肌に直接触れることによって清められました。でこれは、この重い皮膚病を患った人にとっても、その周りの者たちにとっても、弟子たちにとっても衝撃的な出来事であったと思います。でこのような汚れたものに直接触れ、ご自分が汚れてしまうということを少しも厭わない。激しい主イエスの姿。この主イエスの姿と時折対比されるのは、旧約列王記下に記されましたアラムの将軍ナーマンと預言者エリアの物語かなと思います。ナーマンもまた、この重い皮膚病を患っていたと聖書は語ります。この重い皮膚病を患っていた異国の将軍は、わらをもすがる思いで、預言者エリシャのもとを訪れます。しかし預言者は、自分で出て行って顔を合わせようともせず、使いのものを使わして、ナーマンにヨルダン川で7回沐浴するようにと命じました。しかしそれを、なんと存在の扱いだと感じましたナーマンは、怒って自分の国にはもっと立派で綺麗な川があるんだと、そこで沐浴して何が悪いと帰ろうといたします。けれども、まあまあそんなの大したことないじゃないですかと、と嫌いなものになだめられて、預言者に命じられた通りにいたします。すると彼の肌は小さな子供のように元通りになった、そういう聖書の物語であります。でこの預言者エリシャの物語と主イエスの物語をこれ対比して、その両者のなさり方、やり方を対比しますと、主イエスの方がなんと人間味があるやり方であるというか、非常に尊い。そこにこそ主イエスの主イエスたるゆえんがある、そんな風に感じられるかなと思います。しかし私は今日の聖書箇所をあれこれと思い巡らしながら、次のように言うことも許されるのではないかと、そういうふうに感じております。重い皮膚病が癒されるとき、そこではいつだって神様は、汚れに触れておられるんだ。ナーマンがヨルダン川で7度沐浴する間中、実は神はナーマンに触れておられたのではない。そう言って良いのではないかと思うのです。そのことを目に見える仕方であらわにされたのが、今日の聖書箇所の語る主イエスのお姿ではないかと思うのです。私は、まあ、キリスト者として、また、私たち、キリスト者たちは、まあ、いつでも直接人の汚れに手を突っ込むことができているとは言えないと思います。自分が汚れてしまうことを厭わない、そういうものでありたいと願いながらも、それができないことがあります。今は、預言者エリシャの時代ではなくて、その汚れに直接触れる主イエスのことを知っている、私たち教会の時代であります。そこを通過している。けれども、それにもかかわらず、我々は、それができない。直接それに触れるということができないことがあるかもしれません。それは勇気が出ないというだけではなくて、それは時には配慮に欠けることでもあると思うからです。ナーマン自身は預言者に直接対応することを求めたのですけれども、しかし、多くの人の本音は、もしも、自分にこういう激しい汚れのような経験が自分のうちにわだかまっているとするならば、そこには直接触れられたくないということがあると思うのです。三浦綾子という人がある小説の中で 包帯を巻く用意もないのに人の傷を暴いてはならないと申しましたけれども、私たちはこの言葉は正しいと思うのであります。一人の人の本当に深い傷、痛みに触れることができるのは、触れてよいのは神の一人子イエス様だけではないかと思うのです。私たちはその点、まあ、主イエスの弟子として使わされるのではありますけれども、そこで人の助けになろうと、神の言葉を聞いてほしいと、神の救いに預かってほしいと願うのですけれども、もしも私たちがまあ突っ込んでその人の抱える傷とか痛みに触れようものならば、かえって傷を深くしてしまうことさえあるかなと思うのです。で、最初の話題に戻りますが、万人祭司として我々は生きるんだと、プロテスタントのキリスト者たちは万人祭司とされているんだと、でそれを言い換えるならば全員が説教者なんだと、さらにもう一つ言い換えるならば、お互いがお互いの説教者、牧師となって生きることだと。そういうふうに考えていきますと、その領域に踏み込んでいくっていうことは、もしかしたら、その人の傷に直接触れていくようなものになっていくことが求められているのではないかと。そういうふうに思い出すと、これは恐ろしいと。たじろく思いが湧いてくるということなのかなと思います。で、そうであるならば、これは私は何も間違ってない、正しい恐れであると思います。改革者ルターという人は、私たちは小さなキリストとしてこの世界に使わされていくとまで申しましたけれども、しかし、私たちはキリストご自身になるわけではありません。あくまでも小さなキリストであります。キリストに従い、キリストに習うものでありますけれども、あくまでもイミテーションですね。キリストを指さす指、印に過ぎません。ですから、難しいことが求められるわけではないと思います。神がお望みになるならば、神がお望みになるときには、キリストに救われ神のものとされたありのままの、このあるがままの私が、その私の小さな欠けのある言葉が、なお神と隣人のための祭司として、この世に向けての預言者、説教者として用いられうるのだと。そういうふうに信じることが許されているのだと思います。で、その時には、神がお望みになる時には、これはどうしたって用いられるのです。極端なことを言えば、我々が口を閉じていたとしても用いられる。今日の聖書の物語は、三つの教官福音書、マタイ、マルコ、ルカに、共通して記録されている物語であります。この重い皮膚病を患った人を癒すっていうのを、ちょっと黒くなっている表題の左下に、マタイ8章1節から4節、マルコ1章40節から45節と書いてありますように、これ3つの福音書に出てくる物語ですね。大体同じような流れなんですけれども、しかしこれ、並べてですね、読み比べてみるとなかなか面白いです。ルカの14節の主イエスの禁止命令、誰にも話してはならない。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさいと。まあ、これはですね、この禁止命令は三つともに記されています。けれども、その続きがそれぞれ微妙に異なるんですね。まあ、マタイは、この禁止命令で物語が閉じられて次の場面に移っちゃうんですよ。で、マルコとルカは、もっと似てる。共通してですね、この禁止命令にもかかわらず、もう誰にも話しちゃいけないんだ、と という癒されたこと、清められたこと、話しちゃいけないという禁止命令にもかかわらず、主イエスの噂が一体に広まってしまったと報告します。けれども、このマルコとルカを比べても微妙な違いがあるんですね。どういう違いか。マルコの場合。マルコでは主が禁じたにもかかわらず、重い皮膚病を清められた人が我慢できずに主イエスのことを言い広めたという書き方がされています。まあこれもわかる。よくわかる。しかし、ルカの方では、まあ我々が今聞いている方ではそんな書き方はしてないんですね。どういう書き方をしているのか。ルカの方を読みますと、誰にも話してはいけない。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をして人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったっていう言い方がされてるんですね。このルカの書き方ですと、なんていうか、おそらく誰にも何も喋っちゃいけないっていう命令は守られたと読むことができると思うんですね。ルカではそう読んだ方が自然かなと私は思います。しかし、その命令が守られたにもかかわらず、主イエスの噂はますます広がり、大勢の群衆がやってくるようになったっていう書き方ですね。誰にも語ってはならない。禁止命令がなされて、おそらくそれは守られているのにもかかわらず、どうして広まってしまったのか。まあ、何も説明はしないんですね、ルカは。けれども、何も説明はしないんですけれども、そこが肝かなと思います。私は、主イエスが触れて一人の人が癒される、清められる、救われる、ということが起こるときは、こういうことが続くのだろうと、そう思うのです。主イエスの身の内から流れ出る力というのは、例えば一人の人の汚れ、例えば一人の人の病、一人の人の痛み、一人の人の弱さ、一人の人の罪、一人の人の汚れを取り去るのですけれども、それだけでは終わらない。主イエスの身の内から流れ出た力、命の霊の流れは、言葉のないところでさえ人のうちに染み渡っていく。次々に染み渡っていく。そんなことさえ起こり得るのだということかなと思います。今日の聖書箇所ですね、をそういうふうに読んでいくときに、すぐに別の聖書箇所も思い起こされてくると思います。例えば、長血を患う婦人が、主イエスの衣にですね、気づかれないように、その裾にそっと触れると、主イエスの身の内から力が流れ出て癒されちゃう。あるいはそれだけではありません。使徒言行録の19章12節以下で、まあ、これも本当に不思議な聖書箇所なんですけれども、主の弟子の身につけていた手ぬぐいとか前掛けでもって、病人に触れると病は癒され悪霊が追い出されていくっていう、まあ、まあ不思議な記述があるんですね。そういういくつかの聖書証言と、まあ、響き合う聖書箇所が今日の箇所なんじゃないかと私は読みます。まあ、つまりキリストとその弟子集団から溢れ出す神の力の絶大さを語る聖書箇所ですね。誰にも語ってはいけない。黙っていなさい。黙って。だけど、伝わっちゃうです、ね。これもですね、ルターのおおらかな言葉ですけれども、ルターこういうことを言ったんですね。私がここに座って、うまいビッテンベルクのビールを飲む。すると神の国がやってくるって。自分が座って、リラックスしてビールを飲んでくると、飲んでいる。時に一人でに神の国はやってくる。神の国っていうのは人間がもたらすものじゃない。それ自身が来るものだってことを、まあ、ルッターはユーモアたっぷりに語ってるわけです。まあ、念のために申しますけれども、だから言葉はいらないというのではありません。 私たちの存在は必要とされていない、神の働きにおいて必要とされていないと言っているのではありません。むしろだから安心して語ればいいと、安心して小さな自分を差し出せばいいんだと、そう言っているのです。私たちは証をすると、自分に与えられた神の恵みの言葉を分かち合うと申しても、何もかもですね、分かち合う必要がないのです。主イエスが語ることを禁じることがあるようにですね、私と神様だけが、私とイエス様だけが知っていればよいこともたくさんあるんです。けれどもそれにもかかわらず、事実主イエスに触れられ、清められた者の存在を管のようにして、主イエスの力は溢れ出して流れ出ていくと。その人が、宿営の外にいた者が、今は清められた人の間にある。その事実だけで、その人がそこにいるという事実だけで、伝わっていくものがある。主イエスが触れてくだされなければ、くださるならば、黙っていても神の力が伝わっていくならば、私たちの欠け多い言葉も、私たちの欠けた存在も、主イエスを証しすることができる。その断片で人が十分慰められる。あるがままの私を通して、主イエスが私の隣人と出会ってくださる、ということが起こる。最後の16節に、だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられたという記述があります。だがとあります。つまり、重い皮膚病が清められた人の沈黙の証によって、大勢の人が集まってきたにもかかわらず、主イエスは人里離れたところに退いておられたために、この時はその大勢に集まってきた人とお会いすることができなかったと言っているのだろうと思います。しかしこのこともまた逆説的に私たちを励ます主のお姿であると私には感じられます。時があるということです。時があるんだ。生きておられる方はご自分の時を持っておられる。このお方には人前から退く時があり、父への祈りに集中する時があるのです。その時には、人は主イエスにお会いできない。主イエスの元に来てもその人は主イエスにお会いできないということが起こり得る。このことは認めなければならない。私は思いますに、もしもこの日本という地の伝道がですね、思うように進んでいないと、進まないということがあるとするならば、それは私たち日本の教会のあり方、奉仕の仕方、伝道の仕方、主イエスへの服従の仕方が間違っているからだけではなくて、それも十分悔い改めたらいいと思いますけど、でも、間違ってるからじゃなくて、これは主イエスが人の前から退かれ、父への祈りに集中している時だったからだ、ということだって、そういうことだって十分あり得ると思うのです。御言葉に聞き、御言葉に生かされ、教会の祈りが集められながら、十分に伝道の意欲を持ちながら、それでも思うように伝道が進んでいかないという時間、それは主イエスが人里離れて祈っておられる、そういう種類の時であった。こういうことは、こういう可能性は私が十分にあると思うのです。しかし、これは、ここまで話してきたことと表裏一体のことです。ここで明らかになるのは、主が、この教会の召し、伝道の領域においても、私たちの主人であられるということです。私たちは、待たなければならない。 主が来られるのを待たなければならない。しかしもちろん主は必ず帰って来られるという約束と期待のうちに待つのであります。ドイツの風変わりな牧師、けれども決して忘れることのできない牧師であるクリストフ・ブルームハルトという人がいるんですけれども、この人はやって来られる神の国に対して、私たち人間というのは待ちつつ急ぎつつあるものだと、そういうことを言いました。やってくる。一人でにやってくる神の国に対して私たちはどういう態度を取るのか。我々教会はキリスト者はどういう態度を持って臨むのか。それは待ちつつ急ぎつつだと言いました。この御言葉を聞く礼拝の場、そしてそれに続く御言葉の分かち合いの場、そこには私たちの御言葉を慕う情熱があります。主イエスに出会いたいという熱心があります。そしてそれがまさに私たちの神の国の到来、主の到来を待ちつつ急ぎつつある姿そのものだと私は思います。このお方のしもべである私たちの語り合い、祈り合いは、その方のやって来られる一つの道なんですね。しかも、約束の伴っている確実な道として用いられるのであります。アナムネーシスという言葉が、まあ、いろんな言葉を言って申し訳ないんですけども、アナムネーシスという、まあ、教会の古い言葉があります。それは思い起こすと、想起するということですけれども、私たちが主イエスのことを思い起こして語り合うとき、そこに神が来てくださると。神が臨在してくださると。それがアナムネーシスという教会の古い言葉が持っている意味です。我々が主イエスのことを語り合うとき、そこに主は来てくださる。主イエスのことを思い起こすとき、そこに主イエスが来てください。これは約束であります。祈ります。